よろしくお願いいたします。はい、午後の時間ちょっと多分皆さん眠くなるかもしれないので、眠くなったらちょっと立ち上がって数回こうぐるぐる回っていただけると多分いいかなと思うので、本当ストレッチとかして自由に本当にしていただきたいんですね。はい、午前中はごめんなさい、そうレジュメがありました、それ配っていただいてよろしいでしょうか。はい、あとそうですね、配っている時に午前中の話も少しして、今日の午後の話に移りたいんですけど、ちょっとこれプリント2枚ありまして、これは午前中のプリントなんですけども、森本先生に渡さなかったんですね。で今日ですね、こういう話しましたの、詩編は賛美で魂の賛美だということで、これ聞こえない、ごめんなさい、入ってないかな。はい、そうですか、スイッチが入ってないかもしれません。入ってますか。はい、これでいいですか。はい、じゃあこれでいいのかな、ちょっと分かんないんですけど、まあ、本当詩編が、まあ、本音、私は割とこう日常茶飯事の言葉を使って、ちょっと表現していきたいかなと思う。本音の部分ですね、生身の自分の気持ち感情、それにこう親しむ。で今はイエス様に許されていて、イエス様の保護下にあって、どんな自分がいたとしても神様全部ご存知で、十字架の死はそれを全部包み込んでくださって、神様は知らないところがあって、知られたらもうそこから拒絶されるということではなくて、もう完全にもう神様はご存知であるんだけども、すべてをもうご自身の命に包み込んでくださっているっていう安全ネットって言われてるんですね。でイエス様との関係がないときっていうのは、そのどうすることもできない自分と対面することっていうのは怖いんですね。怖くない、現実を現実として認めるって怖いんですよ。例えばそうですね、病院に行って、まあ、自分が多分がんだと診断されて、実はがんでしたって、どんなに優しい言葉で言われても現実を受け止めるって大変ですよね。違ってたらいいなとか、その現実を受け止めるっていうのは怖いっていう、大切ですよね。私はみんな自分も含めてそうだろうと。でそういう時に今日の話は、その怒りの感情をどうすることもできない、そしてその怒りの感情とこう直面直視していく時に、そこにはですね、言葉にすると憎しみですね。あの人がいなくなればいいんだ、例えばそういう気持ちを言葉化する、言語化すると、そういう言葉でぴったりくる、ありますよね。でそれは現実、受け止めるの怖いんですけど、今はクリスチャンとして神様に愛されていて、許されていて、次という希望を神様用意してくださっている、すなわち今荒野にいても約束の牧草地に導いてくださる、必ずなんですね。十字架の死は死で終わらなかった、復活で終わってますから、今のクリスチャンライフというのはその再現なんですね。死を通ることがあります。自分、本当の自分との対面というのは死なんですね。認めるというのは死なんですね。でもその死は復活に飲み込まれていくということを私たち経験するので、新しくされるんですね。でそれが人として豊かにされる。ですから感情を、避けてると、アボイドするとですね、結局大切な恵みに預かれないというのがあるんですね。でさっき詩編の話をしたんですけど、それは詩編は本当に自分の気持ちに正直で、まあ、素直だということでしょうか。昨日の話で結びつけると、事実を事実と認めて、自分を蔑むことなく、自分を罰することなく、神様と交わっていく、自分の気持ちを表現する、それが詩編だって話をしました。で今日ここにですね、こういうプリントがあって、皆さんこう読んでみたいなって方いましたら、森本先生に渡しますので、1枚だけなんです。でタイトルが自分の感情とともに祈る、ちょっと読んでみたくないですかこれ置いてきますの でこういうのを参考に、自分の気持ちにこう正直に、今までここまで神様に言うと嫌われるかなとか、ひょっとしたら天から火が下ってくるかなとかですね思っちゃうんですよ、人間って。本当そうなん、体験的に私分かるんです。で以前ですね、話がいろいろ出てきて、ごめんなさい、いろいろ出てくるのでつなげていきますけど、 なぜ言葉化することが必要かっていうとですね、これもすごく大切なポイントがありましてね。でそれは あの旧約聖書にアダムが動物に名前つけますよね。
あの場面
座ってたから響きますね。名前つけますでしょ。あれ どうしてたか分かりますか。アダムが名前をつける、あれはですね、あの権威を意味してるんですね、すなわち治めるって意味なんです。正しく治めていく、ね、で私たちあのです、ね、自分の感情と向き合わないとです、ね、避けてるとごまかしてるとその感情に逆に飲み込まれるんですね。管理されちゃうんです。すなわち支配されるんです。怒り憎しみ許せない心という気持ちが野放しにされていくとですね、得体の知れない、まあ、知れてるんですけどちょっと野獣化するんですね。メタフォアにすると、そして自分がそれによって飲み込まれていくんです。管理できてないんですね。で名前をつけるっていうことはそれと向き合う、そして最終的に神と共に治めていけるっていうことなんです。例えばこう病院の例を例えますとね、お医者さんがその人を良くするために患者さん のことを健康に回復させるために何をするか診断しますよね。でこういう問題があって、だからこういう治療方針を取りますということで総合的に決めていきますよね。でその時にあの原因とか病名が分かると名前つけませんか。それと一緒です。でそれを私たちがするんですね。で私たちは案外その感情に対する言葉が少ないんですね。で例えばこう私色に関して女性の方がよっぽど色に対する言葉多いんですよね。私はその赤緑ぐらい分かるんですけど、その中間色の言葉ってあんまり持ってないんですけど、あの私たちみんな多かれ少なかれかもしれませんけど、その魂の感情に対する言葉が少ないんですね。でそこにはいろいろとあるんです。怒り、許せていない心、苦々しさ、妬み、いろんな感情があってそれに名前つけていくんですね。それを表現する、それが詩編ですから、私たちは、まあ、この魂の言葉を学ぶ必要性があるんですね。どこから学べるか、詩編から。ですから詩編をゆっくり自分の気持ちに合わせて読んでいくと、自分が今まで気づけなかった自分の感情に対する言葉が与えられて、その詩編のもう前例があるということです。すなわち私たち今苦しんでても、この苦しみは初めての人間の体験ではなくて、神の民であったとしても今まで多くの民がいろんなところでいろんな状況ですでに経験されてきた体験で、一番癒しになるのがイエス様がもうすでに体験されて、私たちの何千倍ももうその深い痛みと悲しみと、そしてまあイエス様に対して許せない気持ちっていうのはあれですけども、やっぱりそれはあるんですね。でもそれに対してお許しくださいと言われたイエス様、そこと重なり合っていくって言いましょうか。で詩編っていうのは実はイエス様が毎日歌われていた賛美だって言われてるんです。本当なんです。これは、魂の賛美だった。ですからイエス様も悲しみの時にこの詩編を自分の魂の祈りとして捧げていた。で特に十字架に向かう時のその、まあ、ゲッセマネに向かっていって祈り尽くして聖霊の助けを受けて十字架の死に至るまで従順であってイエス様ですけども、まあ、詩編の113編から118編いつか読まれたらいいんですけども、あの杉越の祭りの後ゲッセマネの園に下っていった時に歌われた詩編がその下っていく詩編だったんですね。激痛でもそのことを通して神様は私たちをあがなってくださる、私の死を通してあがなわれる民がいるっていうことを信じてイエス様はあの詩編を魂の正直な本音の賛美として祈りとして捧げて十字架の死にまで至ったってあるんですね。で私たちの今の苦しみはそのイエス様にすでに歌われていた、イエス様でさえもそれを口ずさんで魂から歌としてお父様の前に捧げて時には訴えるようにして歩んでいった。いやイエス様訴えたのって言うかもしれませんけど、ヘブル書の5章の7節を見るとイエス様は時に大きな声で叫んだって書かれてます。考えられますか皆さん、イエス様が大きな声で叫んだって、涙ながらにして 天のお父様に向かっていって、そして十字架の死にまで至ったって書かれてます、皆さんちゃんと。で、私たちは今そこを共に歩んでいるということなんですね。実はそこに癒しがあるということです。魂が回復します。怒りが神によって取り去られていき、いずれです。だからゆっくり皆さん、一発で亡くなることもあります。でも通常一発よりも繰り返しが多いと思います。皆さんプロセスで許す心もそうです。もちろんある時に決めてっていうことは出てくるかもしれない。でも多くの場合はプロセスですから、今すぐに許せない気持ちがあったとしても、その自分を責めないで、ただ偽らないで正直に神様との交わりと、神が与えてくださる数人かもしれないけども信仰の友と、そこを分かち合って重荷を時に負っていただいて、時には誰かの重荷を負ってあげて歩んでいくっていう道は、イエス様が歩まれた道で、イエス様に似ていくんですよ。イエス様に似ていく道なんですね。で、私たちは神学を学んで、それで翌日気づいたらイエス様になってたってないんですね。それだったらよっぽど楽で、神学を卒業して症状っていうか、その卒業証していたらもうイエス様になってた、いやそれだったらいいだろうな。ではないんですね。で、イエス様に似るということは、本当にイエス様と交わること、そしてイエス様と共に歩むこと、イエス様が通られた激震激痛が通る道を自分も今の形で通らされていく中で、イエス様が祈られたように、訴えられたように、気持ちを表現されたように歩んでいく中で、実は私たちはキリストの似姿、ご性質に預かっていくということで、ですから私たちが今どこかで抱いている怒りがあるかもしれない、誰かに対して許せないって気持ちがあるかもしれないけども、それはイエス様との出会いの場所、ひょっとしたらそこにイエス様が残されている足跡があるかもしれない。で、私たちはその足跡をたどっていく人生に導かれていて、時には痛いんだけども、十字架なんだけども、その十字架は私たちを癒す十字架なんです。皆さん、お医者さんのメスは私たちを傷つけて、そして切ったままそのまま縫い合わさないで、そのままさようならっていうのは絶対なくて、ちゃんと縫い合わせてくださって、時が来れば、あ、本当に手術してよかったって言える、そういう癒しだと思うんですね。そういうところを私たちが今通っているんだと思えば、私はちょっとこういろいろと見方が変わってくるんじゃないかなというふうに、思っています。ですから、イエス様と共に歩むことが似ることだっていうね、そことを考えていただきたいなと思います。あともう一つ、今日の話に入る前に、私こういう曲を聴いてすごくすこぶる感動したんですね。で、それは、プラクティスっていう、まあ、英語の、まあ、日本語なんですけども、そのタイトルは英語で、プラクティスは練習で、その曲を作曲された、ご夫妻のことを私は知っていて、クリスチャンなんですけど、で、どういう曲かっていうと、やっぱりこの家庭の中での試練とか、もしくは介護とか、やっぱり家庭内でも時には許せないっていう気持ちが近いからこそ起こるんですね。そうなんです、近いから起こるんですよ皆さん。で、まあ、そういう中で作られたんだろうなっていうふうに、私はちょっと状況も分かってたので聞いてみたことがありました。で、こういう曲なんですね。一度だけではその人を愛しきれない、一つの愛だけでは愛しきれない、だから私は一生涯かけて身近の一人の人を愛し続けることをプラクティス、学ぶ、練習する、一度だけでは従いきれない、だから私は一生がかけて従い続けていく。で、今日の午後のテーマに合わせると、一度だけでは許しきれない、だから私はその都度イエス様と共に許すことを願って決断し、思ってるにいかなくてもそれを最後の最後まで繰り返していく、プロセスだなと思います皆さん。で、クリスチャンライフは多分私そういう旅なんだろうなって。そして心が完全に快晴になるっていうことは、あったとしてもずっと続かないんじゃないかな。時には見ると東の方にちょっとこう暗雲がちょっとこうこっちにこう迫ってきて、あ、また雨が降るかな、あ、やっぱり案の定そうだったとか、そういうことがあると思うんですね。でもその繰り返しの中で神様の約束があって、神は神の方法で私たちの中に働き、ご自身のご性質、心を宿らせて形作ってくださるということ、本当に忘れたくないなというふうに思います。で、許す、大変なメッセージだなと思いながら、でも進行形の部分を私は持ってますし、 過去の経験もあるし、そして許してもらったこともいっぱいあるし、そして私もイエス様と共に本当に許せることの喜び、いろんなものをミックスで経験しています。で、言えることは、許しは癒しだなというふうに思うんです。でも大変です。で、神様はイエス様を通して、イエス様のことを平和の君って言われてますよね。平和っていうのは、例えば日本人の音楽を聴いて、ああ平和だなっていう、ちょっとそれではないんですね。それは後から聞きますけど、平和っていうのは簡単に言い表すと、シャロームって言葉ですよね。皆さんヘブル語でしょ。シャロームは健全であるように、英語ですとホールネスっていうんですね。全部が、バランスよく生かされている、神様と人と自分と作られた環境がもう共鳴してるっていう、対立してないっていうことですね。インテグレーションって言葉、全部が包括して一つとして機能している、和音と一緒です皆さん。で、神様はそういう平和を私たちに与えようとしてくださって、イエス様を与えてくださったんですよね。 でも私たちは神様と対立してしまって、許されなければいけない関係になってしまった。で、そこに入ってきてくださった方がイエス様。何のために？平和を与えるために。もう一度私たちが神様と一つになって、自分とも自己対立することなく、自分のことを神が愛しているように愛せるものとなって、そして神と共に心を一つにして、隣人を自分のように愛していく、そして共に神が与えてくださった住まいであるこの天と地環境を、私たちの住まいとして与えられている環境と一つになっていく、乱用しないっていうね、そういう関係に神様戻してくださるんですけども、この許しなんですけども、許しっていうのはですね、何かっていうと、このシャロームって言葉に実はこういう意味があるみたいなんです皆さん。シャロームっていうのは名詞形なんですけども、その動詞っていうのがあって、その動詞は支払う、負債を取るっていう意味があるみたいですね。で、神様と人との罪人である私たちの関係には負債があって、私たちは神に対して罪を犯して、で、そして神に対して罪を犯したものを私たちは他者に対して罪を犯してしまう。私たち犯されることもあるけども、犯すこともあって、加害者であり被害者であるって人間ですよね。まず最初に神様との関係で負債があります。で、その負債っていうのは障害なんですね。未払いのもの。でも私たちは払えないんですね。ですよね。払いきれないですよね。で、そしてその未払いのものがあると、神と私たちの関係の中で、障害になりますから、神の命が流れてこないってことなんですね。せき止められている。近くの小川とその水田があって、近いんだけども、そこにその開通している水路がないがゆえに、川が近くにあって、資源はあるけども水田に流れてこないと稲が枯れてしまうっていう、そこなんですね。それが人、神と人との関係になってしまっているので、神様はその障害を、負債をキリストによって取ってくださったっていうことなんですね。だから十字架の上でイエス様がしてくださったことは、人にできないことで、神の側から許しを、適当な形ではなくて、神様適当に許したんじゃないって、これが今日ちょっと大切になってくるんです。神様が許すっていう時には、簡単に、そんな罪、いいから忘れたからいいよっていうことではないっていうことなんです皆さん。罪を本当に罪として、神様は大きい問題だって分かってる、当然。そしてそれはあなただけではなくて、全人類をも破壊し得るほど大きな問題だって。極端な例を言うと、ああいうあれですよね、全世界に戦争があったりしますし、原子爆弾が投下されたりって、極端な例を言ってますけど、本当に罪って破壊し得るんですよね。で、それに対して神様は簡単に、じゃあチャラにしようって、なかったことにしようっていうのはないじゃないですか。神様は神様ご自身の命を引き換えに使って、 罪の深刻さを私たちに示して、でそれだけの代価を支払って、私たちが全人類が神に対して犯した、また人々に対して犯した罪を十字架の上で示してくださったんですよ。それはあなたはこんなに大きな罪を犯したんですよっていう言い方ではなく、私たちの罪ってこれだけ大きいんですよっていうことを、なんとあのむごたらしい、まあ、当時のローマのですね、キケロっていうその詩人がいたんですけども、そういう一般市民でさえもあの十字架刑のようなむごたらしいその屈辱を与える死をこのローマから取り去るべきだって訴えたんですね。それぐらいむごたらしい、もう地獄からすべてがもう包括されたような形での死をイエス・キリストを受けたんですよ。でそれはいかに罪が大きいか、むごたらしいか、残虐なのかということを示していて、でもそのような罪人を神様は許して、そして神様と私たちの関係を完全に壊してしまって、生涯をイエス様がこれを通して、取り去って許して、そしてそこに神と人との関係でキリストを通しての水路、命の水路ができると、私たちは神のシャローム、すなわちもう私はキリストによってあなたが罪を悔い改めたがゆえに完全に許したという宣言、キリストを通してしてくださって、そしてあなたは罪許されただけではなくて、あなたは私のもの、私はあなたの命の中にキリストの命を完全に注ぎ込む、あなたはこれからはキリストと共にキリストを表す証人だって、それが使徒の働きですよね。私たちは今もそういう形で神の許しの中で 100% 神が取られた方法によって罪が許されて、神のものとされて、そしてそこで終わったわけではなく、今そのキリストが私たちの中に内住って言います、皆さん住んでくださっている聖霊によって、私たちの中にキリストがご自身を再現するように、私たちの中にあのキリストが生きて働くように、聖霊によって今住んでくださっていて、今私たちはキリストと共に受けている許しを、私たちもその頭の片隅で知ることじゃないんですね。本当に私はイエス様によって、イエス様のあの死を通して許されて、そして今まで生きてきたような生き方を貫くのではなく、このキリストと共に新しい生き方をキリストと共にプラクティス、練習し続けていける、いけるって可能性、皆さんすごいと思いません？できないことを言ってるんじゃない、キリストと共にプラクティス、繰り返し繰り返し許しも愛することも従うことも練習し続けていくと、今例えばピアノを練習している人が急にベートーベンの月光を弾けなくても、5年10年するともう自分のものにされていくと同じように、私たちはイエス様の愛、従順、許すこと、本当に私たちはそれでも練習しなければ、プロでも練習しなければ、あの辻なんとかっていう方いますけども、8時間ぐらい練習するんですってね当たり前なんですけど、あそこまで行ってプロでも1日8時間練習する、今それがちょっと私たちのこう使命なのかなというふうに思わされるところが皆さんあります。今日のこのレジュメです。皆さんイエス様と共にと言っても、いやでも難しいよって、あ本当に難しいんです、イエス様と共に生きても難しいです、でも、私たちは学び続けていくことができます。でこのレジュメの最初ですけど、キリストによって救われた民は罪の許しが与えられた共同体、本当にその通りであります。で私たちは神が許してくださったように、今内住するイエス様と共に許すことを学び続けていく共同体ということをやっぱり覚えていきましょう。でこれはすなわちこれが私たちのアイデンティティだということです。許されたものは許すように生きていく、だから今許せているかどうかということよりも、許すことを、まあ、文化ってここで言い切ってはあれですけども、特徴とした共同体に共になっていくっていう神の性質です。皆さん神の愛は許す愛、そしてその人の幸せを本当に願うっていうご性質